この番組は本と文化の街スーパーゲンジの提供でお送りいたします。
こんにちは。本にまつわる情報をあらゆる角度からお届けしている本のラジオナビゲーターの千枝奈々です。さあ、そしてこの番組のサポーター本と文化の街町内会長の島原明さんです。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。突然ですが島原さん、はい、湘南っていうとどんなイメージですかね。
僕はね、非常に短絡的なんですけど、はい、やっぱりね、海ですかね。
そのものですよね、うん、さあそこでなんですが、今日は実はその湘南にまつわる会社、湘南に会社があるという方をお招きしております。ご紹介いたしましょう、はい、株式会社湘南社田中康俊さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは。湘南社ってどんな会社かまずご紹介させていただきたいのですが、自費出版を中心に発行している出版社なんですね。父は通勤電車に乗るときも床屋に行くときも旅に出るときもいつも左手に本を持っていた。父はいつもスーパーゲンジで本を買っていた。懐かしい本に出会える本と文化の街スーパーゲンジ。設立してどのくらいになりますかね。
去年の4月ですから、はい、ちょうど、まあ、もうすぐ1年ですね。
はい、はい、という、まあね、まだ起業したての会社なんですけれども、さあ田中さん、はい、まあ、冒頭湘南の話から始まりましたけどね、田中さんご自身湘南に住んでどのくらいになるんですか。
私は、ちょうど来年で30あごめんなさい20年ですね。
なぜそもそも湘南に移り住もうと思われたんですか。
そうですね、20代の頃にウィンドサーフィンをやってまして。
ーサーファーですね。
いや、そういうわけじゃないんですけどまあ、小田急線の新百合ヶ丘に住んでたんですけどね、休みのたびに電車で通って、はい、でそのうち、あ、ここに住めるといいだろうなっていうことで、まあ、一大奮起しまして、30歳の時でしたかね、
はい、
引っ越してきたんですが、
はい、その頃お仕事は何だったんですか。
その頃はですね、私はアパレル関係の会社におりまして、基本的に出版とは関係ない仕事をしておったんですが、
意外ですね。
意外ですね。今出版社を経営されてらっしゃって、前職はアパレルですか。
はい、
はい、まあ、その辺からね、ぜひ伺っていきたいんですが、なぜまたそのアパレル関係から出版社を設立されたんでしょう。
それがですね、引っ越したことと多少関係があるんですが、
はい、
まあ、引っ越してきたんですが、まあ、そのうちこうウィンドサーフィンに飽きてきちゃうわけですね、はい、そんなに毎週っていうなんか遠いところにあるとこうなんかね、次の休みの日は行くぞっていう心構えがあるんですけど、なんか休みの日に朝起きて、あ、もうボードだ、海まで持っていくの面倒だなとか海でまた組み立てるの大変だなとか、また持ち帰って洗うのも嫌だな、面倒くさいなっていう感じで、もともと私一人で引っ越したんじゃなくて、大学時代の友人3人と、で本来の目的だったウィンドサーフィンはもうやめちゃって、はい、ほぼやめちゃった状態になりまして、まあ、休日になるとその3人が集まってですね、島の中でキャンプをしたりとか、また面白そうなお店があると、じゃあ今度の休みの日に行ってみようって言ってみたりとか、まあ、そうこうするうちにですね、なんかこう自分たちだけでそうやってやるのはいいんだけど、なんか発信したいよねっていう案が浮かびまして、
あ、その湘南から自分たちだけが楽しむものではなく、
例えば美味しいお店の情報だとか、はい、ここでキャンプすると面白いよとか、はい、なんか発信していけたらいいなっていうんで、こういう雑誌を作ったんです。
そうか、雑誌とミーゴ、探検隊という、はい、うん、これ何サイズですか。
これは英語ですね。
英語で、はい、そうですね、薄さにすると
24ページ
の、まあ、ちょっとね、ちょっと見るのにはいいかなというものを今日お持ちいただいているんですけれども、うん、
でこれはコンビニのですね、はい、まあ、原版をワードで作りまして、
はい、
でコンビニでこう全部コピーしたんですね。表裏コピーして、
はい、
で60部だけ作ったんです。
ちょっと拝見させていただいていいんですか。はい、でここには何があるかというと、写真入りでですね、江ノ島探検日記とかなどいろいろテーマがあって、
要するにあのご自身でこう回られた情報をここに書いたと、ね、社会人であれば誰でもストレスを感じるものですが解消する場所が必要になります。当然カラオケスナックでも良いのですが私のお気に入りは右目の右から左目の左まで海が広がりなおかつ人がいない場所です。これはやっぱり地元の方しかわからない場所。
ちょっと文章が稚拙ですよね、今読み返してみると、
まあ、本当に住んでいるからこそ知っているようなスポットがここに紹介されているわけなんですね。
でですね、例えば行きつけ の飲み屋さんにちょっと置いてもらったりとか、はい、それから無謀にもあの書店さんに行ってですね、置いてくれませんかっていうと意外と置いてくれたんですね。
失礼ですがこれコンビニで、コピーしたものを書店で売ってたんですか。
そうです。
あ、売ってたんですか。
ちゃんと価格をつけて、
つけて300円なんです
ね。あ、そうなんですか、はい。
まあ、これはまだ値段がついてないんですけど、そのうち2号3号ぐらいからだったかな、値段をつけるようにして、
はい。
でこれがですね1年後にですね、湘南朝日っていうタブロイド版の新聞に掲載されたんですね。まあ当然自分のこう人間関係も広がっていったし、はい、それからやっぱりこうそれまで私文章なんて全く書いたことなかったんですよ、3人でこれをやろうって言った時も私はあまり乗り気じゃなくて、賛成じゃなかったんですけど、まあ、そうこうするうちにこう文章を書く楽しみ、まあ、そういう仕事は面白いな、うん、まあ、あくまでももちろん趣味の範囲なんですけどね、土曜日なんか夜します作業しますよね、パソコンで作業してると、なんか気がついたらもうしらじらとこう朝が来たりとかですね、あ、なんか自分が本当に好きな仕事っていうのは時間も忘れてやれる仕事っていうのはこれなのかなっていうふうにこう徐々に思い出したんですよ。
最近は乗り気でなかったとおっしゃってましたよね。
そうなんです、はい、本当にまあ、そうこうしているうちにですね、ちょうど3年前ですね、
はい、今から3年前、はい、ということですね。
2006年なんですが、
はい、
まあ、ご多忙に漏れず会社が少し厳しくなりまして、
はい、
早期退職制度っていうのが何回か行われまして、応募したんですね。
すみません、その時おいくつだったんですか。
48ですね。
48、はい、大きな決断だったと思いますが。
そうですね、
すみません、お辞めになって、はい、た時には将来そっちの方に住もうとも思われて、
はい、
ということですか。
いやいや、辞めるときは何か特別にこう目的があったわけでもなく、なんか当てがあったわけでもないんです、はい、とにかく、
あ、ではお辞めになった後に徐々にこっちの方面に、
ただその
気持ちが動いてた
ということですか。この雑誌の絡みで、
は
い、まあ、先ほど申しましたようにその朝が明けるのわからないぐらいに没頭できる、仕事だったんで、
はい、
そういうのにつければどんなに幸せだろうなっていうようなイメージはぼやっとあったんです。でどうせだったら、まあ、しばらくすぐに仕事も見つかるわけじゃないし、まあ、24年間働いたんで、まあ、少しはのんびりしようと思ってた気もあったんで、じゃあその間にその DTP のスクールに通ってみるかと、で、まあ、それが万が一役に立ったらどんなに幸せなことだろうかという程度だったんですね。 どうせそんな48からそういうことを始めて、まあ、まさか雇う会社もいないだろうと、もう内心ではそう思ってたんですが、まあ、なんか夢がありましたね、まあ、想定家になってみたいだとか、本作りに関わってみたいだとか、まあ、そういうことがありまして、
はい、
地元の、出版社ですね、やはり藤沢にあるんですが、そこにですね、おととしですから、2007年の1月に採用されたんです、
はい、もう無理だと最初はご自身で思っていたけれども、地元の
それはすごくひょんな、
はい、
きっかけだったんですよね、
はい、出版社に入社するとはそれまでは夢にも思っていなかったけど、まあ、素晴らしい出会いがあって、
ただ大半の出版社が、はい、零細っていうと失礼なんですけど、もう本当に数人でやってるところがほとんどなんで、はい、まあ、そこももちろんご多忙に漏れず、そういう小規模な会社なんですけどね。
でそこでいろいろ勉強されたということでしょうか。
そうなんです、はい、でそこでですね、まず作った本が、 息子さんを20歳ぐらいで亡くしまして、はい、でその息子さんがずっと書かれてたそういう意向をですね一つにまとめて、で、まあ、ご自分も前後にご自身の文章もつけられて、まあ、それがすごく感動的な本だったんですね。本は読むのは好きだったんですけど、それ今まで読んだ本とちょっと違うイメージの本、素晴らしい本だったんですね。なんか確かにその有名な作家が書かれてる本、いやもちろん私も感動した本はいっぱいあるんですが、それとは違う、まあはっきり言ってみれば文章はもちろんそんなにお上手じゃないし、まあ構成なんかも大きな出版社と比べたら稚拙でありますし、編集なんかもそんなに大したことじゃないんですけど、なんかこうこんな素晴らしい本が世の中にあるんだなっていう、こんなこの仕事はすごいいい仕事だなと、もしかしたら自分の天職かもしれないっていうふうに思いまして、結果去年ですね、独立、
まあ、そういった本とこまお仕事として携われた中で自分ももっと
そうですね
何かできないかということ で、
そうです、ね、だからその、ね、大作家の方が、まあ、編集者に依頼されて書く文章とは違う、なんか本当に自分の中からこう絞り出すような文章なわけですよね。
絞り出すっておっしゃいますね、はいはいはい、自分を絞り出すということですか。
ちょっといい表現かどうかは分からなかったんですが、はい、まあ商業的に出版されてるっていうのは、あれは編集者さんがまずどういう企画があって、こういう今の時世だったらこういう本が売れるだろうか、でこういうテーマで行ってみよう、じゃあそれを書く人は誰かなっていう大体流れじゃないですか。自費出版の場合はそれが全く逆ですよね。そこそこの費用がかかりますから、それだけの費用をかけてでも出したい本っていうのは、やはり自分の中にあるものをやはりどうしてもこう外に出したい、まあ、それをちょっと絞り出すっていうふうに表現してしまったんですが、
でも分かる気がしますよね、
必ずね人生の中で一回はねそういうのがありますよね、
まあ、そして今その部分が会社の理念になってるんでしょうかね。
そうですね、一頃昔はやはり本を出すっていうことはすごく垣根が高いくてですね、はい、まあ、今はお手軽っていうほどのお値段じゃないんですが、まあ少し無理をすれば出せないことがないぐらいの費用で出せるようになってるんですね、
まあ、せっかくですか今お値段の話が出ましたので、はい、すごくホームページなども拝見させていただくと、はい、お値段の設定がこう一目瞭然で分かりやすく設定されてますよね、
そうですね、なかなか費用が分からないっていうのが、寿司屋さんじゃないんですけど本当にこう幅広い出版社によってかなり幅広いお値段が設定されてるんで、まあ、一目瞭然でこう分かれば、はい、いいのかなということで、うん、まあ、ご自分で見ても自分の書きたい本はだいたいどれぐらいのお値段になるかなということが一応分かるようにはしてあるんですね、うん、まあ、できたらその1回分のボーナスぐらいのお値段でですね、なんとか出せるようになればいいのかなというふうには思ってるんですけどね。
会社を立ち上げてこの4月でだいたい1年になるという中で、はい、うん、かなり多くの5本を手掛けていらっしゃいましたよね、はい、全部で何冊になりますですかね。
純粋に11作ですね、そうですね、まあ、月に1件ぐらいの感じで出していければなというふうには思ってます。
でこの出版することの意義っていうのはどこにあるんでしょうね、はい、
そうですね、まあ、今活字離れってよく言われるんですが、まあ、逆に言うと今の若い人の方がブログを書いたりとか、私もブログやってるんですが、やはり一つ書こうと思うと結構頭の中をこう整理しないといけないし、はい、からメールをまあ、Eメールを打つときもやはりこう表現がちょっとおかしいんじゃないかだとか、誤字があるんじゃないかとか少しこう考えますよね、はい、だからやっぱり一回自分の頭の中をこう棚下ろししてですね、どういうふうにこう構成で書いていこうかだとか、どうすればやっぱり読む人にとって読みやすいだろうかとか、やはり文章を書く、本を書くっていうことはやっぱり頭の中の整理で、結果としてその再整理することによって今までこう見えていなかったものが見えたりだとか、気づかなかったことが気づいたりだとか、逆にこう新しい発想がこう生まれてきたり、本としてまとめることの 効能っていうのがこう出てくると思いますね。
はい、まあ、これは本を書く、文章を書くというところでのメリットですよね。はい、
そうですね。
出したことによるメリットっていうのはどういうメリットがありますかね。
残念ながらそんなに売れるものじゃないんですね。出版による利点っていうのは、そういうやはり自分の人間関係、人脈がこう広がっていって、思いも知らない方からこう意見をいただいたりとか感想をいただいたりするっていうことじゃないでしょうか。は
い、本を通してこう輪が広がっていく。書いてる時には自分の中で自分をこう新たに知る、棚卸しができる、
まあ、そうですね。自分にとってのまた新発見があるっていうことでしょうね。
本出版するって改めて考えるとすごいいいことがいっぱいあるんですね。
そうですね。よく言われるのは、本を一冊出すとご自身が成長する。だから先ほど言ったような、まあ書く間にに通して学ぶこと、それから出版された後のまあいろいろな反響によることによってご自身が成長するということはよく言われていることですね。
なるほど。で、田中さんはそのお手伝いをされてらっしゃる。
そうですね。
ってことですね。はい。はい、今日はですね、自費出版を中心に扱ってらっしゃる、出版会社湘南社の田中さんをお迎えしてお話をお伺いしてまいりましたけども、いかがでした、ここまでお話伺って。
いや、私ね、最初お会いした時に、もっとベテランのこの業界、出版の業界、ね、方だと思ったんですよ。はい、お話聞いてると去年、ま、独立されたということで、いや驚きましたね。でやっぱり流れからこう好きなことを結局こうどんどんやられて、で今に至ってるって一番なんかいい生き方かなっていう気はしましたよね。
私はですね、自費出版をされたその本というのをなかなか手に取ってこう読む機会が実はなかったんですね。はい、はい、これを機会に自費出版された本をちょっとゆっくり読んでみたいなっていう気になりましたね。はい、ね、はい、ということで、次回はですね、実際に出版された本などもご紹介いただきながらお話を伺ってまいりたいと思います。今日はこの辺で失礼いたします。どうもありがとうございました。本のラジオ、この番組は本と文化の街、スーパーゲンジの提供でお送りいたしました。